新平家物語連続講義第146回輪廻の巻八方破れ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は捕らえられた山下義経を救出するために源行家が行動に出た場面をお送りしました。行家による息子行宗の救出は失敗に終わりました。さらに行家に協力した片田党の面々までもが平家に捕らわれる結果となってしまったわけですが、行家は鎌田正力の手によってなんとか危機を逃れることはできました。それでは本文を見ていきます。重郎行家は深手を負っていた。左の足が効かなくなり、あれからいかだちの山立ちに寝込んでしまった。が、彼はまだ良い方だった。当夜、サメ牛の腹から無事に帰った者は幾人もない。磯目権五郎も帰らない。壇上之助の子息、利根左近吾の生死のほどもまだ知れない。惨たるものであった。しかも肝心な行宗の救出も果たせなかった。形状に引き据えられた飯人は、行宗ならぬ替え玉であったらしい。とも知らず、襲撃をかけた行家以下の面々は、我から死地へ飛び込んだ形だった。敵の歓声と気づいたときは、どっちを向いても、市長の兵と六原武者が弓を並べていたのである。策士、策に落ちたのだ。あの刹那、大慌てに、しまった、と叫んだときに、行家は左の深股へ矢を受けた。だが、焼き図の痛みなど、いかだちへ帰るまで覚えもなかった。ただ、兵大納言時忠の顔が、どこかで嘲笑っているのが見える。今も、トロトロと眠ると、それが天井に見える気がする。おじ上、どうなされたか。ふと目を開くと、九郎が座っていた。行家はそのまま、世のものをかぶってしまいたかった。それほどに、心では面目ないのだ。しかし、それには触れもせず、枕元を見回した。
わしが何か上事でも言うたのか。
いえ、眉をしかめておられますゆえ、また獄痛もやと。
ああ、傷口か。足はもう動く。大したことはない。ただ無念なのだ。夢にも、うつつにも。
お察しいたします。静かに苦労は慰めた。が、冷ややかなほど当たり前な口調であった。この場合、評議も開きかねますゆえ、九郎一存の儀、そっと五段号に参りました。ご無念は九郎が受け継ぎましょうほどに。
何受け継ぐとは。
行宗の身、また後から捕らわれた利根左近吾、磯目権五郎など、片田の者十二三名の身柄も、あなたに代わって九郎が助け出しまする。
え、できようか、そんなことが。
多分。九郎は含みを残して微笑した。十のうち八九は成就と信じますか。
知ってその策は。
策などお呼びましょうや。文も用いません。強いて言えば八方破れ、素裸で当たってみるだけのことです。時忠という人物、平家人のうちではさすが面白そうな男と見ましたから。
たわごとよ。九郎殿のたわごとよ。やめてくれ。
行家は枕の上の私物らを振り動かした。さて、九郎義経は命からがら救出された行家に代わって、自分が捕らわれた者たちを救うとの旨を述べました。九郎は行家に向かって、行宗らの命を救うには、それなりの代価を払う必要があると述べます。そして、負け戦はその退き方が大事であると主張します。また、もし自分が時忠の立場であったら、捕らえた片田党の磯目家や、利根家の者を釈放することによって、片田党を自分たちの味方として抱き込んで、平家方につけてしまうだろう、と述べます。そうなれば、比叡山の同主たちも、長く平家と対峙はできなくなる、ということも指摘します。この言葉を聞いた行家は、九郎に、ではどうしたらよいのか、と問いかけます。そこで九郎は、取るべき策について述べます。まずは、この、いかだちの山立ちを焼いた上で、これまでのような今日の攪乱は停止することを 検非違使の別当である平の時忠に向かって誓うこと。加えて堅田と、そして比叡山も平家に恭順するという旨の誓いも合わせて時忠に示すことです。この九郎の提案に対して行家が反論します。それでは再び本文を見ていきます。
だがそれだけの精子を入れても、あの兵大難を時忠が果たして全てのものを獄から解いて返すかどうか。
返すであろうよ。
いや、わからぬ。腹黒い時忠、九郎殿とは桁が違う。
さは申すな。時忠も男ぞ。我から進んで、いかだちゅう焼きの勘という精子、堅田の将教順の精子、また三門の同士が和議すべしとの精子、こう三つの精子を入れて、哀れ、雪宗以下の捕虜、許したまわれと命を乞えば。
でも、
疑心を持てば限りもないこと。
九郎殿は若く噂せば、まだ人心の怖さ、深さ、世の複雑さもお分かりがない。
そうかもしれぬ。しかしわしは、時忠が最も欲しているのは何か、それだけを知っておる。
ともかくもそのような精子を得たら、時忠はただ杯をあげて満悦するだけのもの。
いなとよ、おじ上、それはあなたが時忠ならばだ。おそらく時忠は満足しまい。彼が欲しいのはこの九郎の身です。幾十人の生け捕りよりも、現九郎義経一人を絡め取りたいに違いない。九郎は彼の望みに任せ、見よ、時忠にやろうと思う。
バカな仰せよ。
戯れではない。
なんで大切な恩よ。
だから大切に使いたい。ここで自滅は持ちたくない。カタカタこの一杯地をきれいに負けのかぬ時は、後々償いきれぬ悔いにもなろう。頼政や中綱親子へも、また伊豆におわす助殿へも、意外な災いをおかけせぬ限りもない。もともとラッパの刑は軌道というもの。罪なき洛内の庶民に災いをかけ、それが源氏党の技と知れた今日では、このことがなくても早速に打ち切るべきであった。批判されていると感じたのであろう行家は、何とも言えない苦渋を眉間ににじませた。九郎は見たくないものから目をそらした。しかしもう一言はと。あなたは敗軍の将、ともあれ九郎に任せられい、と言い切った。そして、万一にも兵大納言が申し入れを聞かぬときは、別に所存もある。しかし時忠ほどな男が、この九郎をわざわざ三条へ追い上げて同種の指揮に当たらせるような愚かな返答はしてまいるまい。まあ、あまり心配なさらぬように、と目をふさぎ、全く沈黙しきった行家の寝顔を置いて、九郎はさっと室を出ていった。さて、九郎義経と行家がこのような議論をしていた頃、比叡山や平家の方にもいろいろと動きが見られました。山下義経を捕らえた弁慶でしたが、比叡山には戻っていませんでした。比叡山の僧兵たちが行家たちと共闘する動きを見せていた以上、山下義経こと行家の息子行宗を平家に渡したことは、同種への裏切り行為になってしまったわけです。とりあえず弁慶は、宝友である神経が都にいるとの噂を耳にして、心当たりを探して野々宮の小寺を訪ねました。するとそこで弁慶は、比叡山の座主である明雲が弁慶を探しているとの旨を聞きます。そして明雲の常の住居である松蓮院を訪れた弁慶は、あの時忠が弁慶に会いたがっていると言われ、松蓮院の侍に送られて、六原車王子の時忠の別邸へと赴くこととなりました。そこで弁慶は平家の金立ちらによって酒を振る舞われました。これは一体どういうことなのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。